大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは、教育学部構造地質学教授でいらっしゃる高橋二郎先生です。
なんと高橋先生は私とふるさとが同じで、今四国中央市ですけれども、馬郡土井町の、それもあのストレートコースと土井保育所、土井小学校、土井中学校、土井高等学校と、私後輩でございます。先生、多分私あの実家すごく近いですよね。
近い、僕よりも2つ3つ下の寺尾君って、将棋の強い一緒に指してた、
あ、わかりました、いとこです。
そうでしょ、
いや兄ちゃんです。そうだ、これ番組になっていいんでしょうか。
いや、そうでしょ、確かね、おじいさんが将棋強かったりとかで、その寺尾君が、将棋強いんで、いつも指しに行ったりとか。
あ、そうですか、お世話になりました。なんか今日はご縁を感じながらちょっとお話をさせていただければと。
バイトもしたんですよ。あそこ
何バイトですか。
あの、寺尾君のお父さんがあの運送屋さんをやっておられて、運転助手で、いろんなところに。
先生苦労人でいらっしゃいますね。
そうそう、もうあの若いうちに何でもしていかないといけないっていうんで、もう新聞配達、牛乳配達から、それからその、あの寺尾のおいちゃんから声がかかったら、運転手助手で、とにかく運転手が眠らんように声をかけて話しといてやってくれて、
トラックに乗って、
そう土井運送だ、
はい、そうです。
今もあの松山とあっち走って
走ってますね、
果物とか野菜とかから荷物だとか、
いや私はもう今日はあのもう先生のプロフィールを見たときに、うわ、私と同じ、土井保育園まで同じだと思って。
いや、だからね、僕の時は近い松を通って、あの西土井の踏切の南側にあったんですよ。
同じです。
あれできた当初ぐらいだったんですよね。
あ、そうですか。
まだあの古い建物 で、
ええ、
でそれもあのみんなが行くから、僕もついてって、そうこうしよったら、あの先生が、うちの子じゃないのにいつも来る子がおるとか言うので話題になって
先生、ほんでそれ保育園生じゃなかったって。
そう、最初はね。ほんで秋口から、
秋口から
だから1年半行ってんですよ。
あ、そうですか。
行ったら遊び道具が何でもあるし、
そうですよ、面白かったですね、保育園は。本当にあの土井で過ごされて、私も同じように過ごして、で先生はそのまま愛媛大学の教育学部に進まれたんですよね。ということは先生を目指してらっしゃったんですか。
もうあのですね、当時は、温州みかんを作りながら、先生をする、それに燃えてたんですけどね。だから温州みかんもダメになるし、で先生もあの僕ら団塊の世代の時、あの大都会、東京だとか、大阪だとかは、引く手あまたでいっぱい就職できたんですけども、愛媛県はなかなか就職先生としてはできなかったんですよ。
そうですか。
で、まあそれと地学が面白くなったから、先生はいつでもできると、ということで、採用試験受けずに、好きな地学だけをと、まあ、最もあの大学闘争の時代で、紛争じゃないんですよ。紛争はあの先生方があの紛争と見るけど、で僕らの時にはもうあの大学封鎖で自分で勉強するしかなかったりとか、もう面白いことばっかりだったです。それで、地学をやってこう、飯食おうと。
地学に興味を持たれたっていうのは大学に入ってからですか。
いや、あの実はですね、小さい時から理科が好きだったんですよ。科学、化学とかですね、物理とか、まあ、物理もやってたんですけども、あの物理的な頭じゃないと。もうあの賢いやつは、計算問題とか、いろんなのあっという間に解くんですけども、僕はなかなか解けないんですよ。でそれから見ると、子供の頃にあの浦山川っていう川がありましてですね、
ありますね。
でそこがあの子供の、泳ぎ場だったんですよ。プールなんかない時代ですから、そこにあの中央構造線、大断層が、走ってましてですね、断層のところに破砕帯粘土と称して青黒いあの粘土がたくさんあって、でそれを体に塗りたくって遊んでたと。でそれがあの地学のきっかけなんですけれども、もう一つは関川っていうのが、今言った浦山川と合流して、全体としては関川なんですけれども、浦山川もそうなんですけれども、関川はあの世界的に、岩石鉱物の宝庫で、非常にあの多種多様な岩石鉱物があってですね、あの今でもあの大勢の研究者が、調査に入ったりとかしてるんですけども、でそういう川のもんですから、 植物で押し花を作ったりとか、それから昆虫採集とか、時間かかるし、押し花なんかは2、3日はできないわけですよね。今でこそ電子レンジでチンして、干からびさせてっていうのはできるんですけど、昔のことですから。はい、でそれよりも1日、河原に行って石を拾ってきて、菓子箱にこう並べて、名前をつけたら見栄えのする、自由研究になる。
なるほど。
で、それで、これはもう理科室に寄付しろとかですね。
それぐらいはもう集められて。はい、
たくさんあるんですよ。だからもう、これなら楽やと。で、動植物と違って、
はい、
水やったり、餌やったりもしなくてもいいし、ほっといていいでしょう。で、もう違くと。
確かに私たちが生まれ育った土井町というところは地層がむき出しのところもありますし、そのそばには旗の断層という断層もありますし、その地学を勉強しようときっかけになるには条件が揃ってた場所なのかもしれないですね。
でその旗の断層もですね、実は1960年代に金子史郎先生という先生が、ニュージーランドの、論文に航空写真からここに断層がありますよと書いていたんですけども、ニュージーランドの、雑誌だったもんですから、日本人知らなかったんですよ。で実は僕も永井光三先生 の, ご指導のもとに、土井の地質、中央構造線絡みでやってて、で旗の断層を見つけましてですね、3年生の時に、実はそれをもうとにかく旗野のところのですね、山の尾根とか、小さな沢が見事に250メートルずつ右に、ずれておると、それを歩いたら確実にこう河川が、稲妻型に切れたような形でつながるんですけどもね、でそれを記載して準備しよると岡田敦真さんいう東大の大学院生のドクターコース終わる直前の人が、岩波の科学にそっくり同じその論文を、書いて、ほんでガクッときて、それも実は永井先生に、慰められまして、向こうは、大学院生、それも東大のドクター論文としてまとめてるんやと、高橋は卒業論文で、やっぱりこういうふうに同じことをやってても先々やる人がおるから、それに負けんようにというので、それでもう大学院行こうという意欲湧いては来たんですけども、
もう本当にこう地元のことですから、ちょっと先越されたの悔しいですね。
そうなんですよ。そう、もうそれがですね、ほんでもう中央構造線やりだしたら、もう行く先々で岡田さんが歩いておられるから、これこれこういう人が歩いとったぞなという話も聞きますしですね、まあそれ大学に行ってからは一緒に仕事したりとか学会で、お会いしたりとかですね、阪神淡路大震災以降は活断層調査があってですね、でまたいろんなところで、お会いしたりとかしたんですけども、だから旗の断層なんかも最初は地形的に、それから、トレンチと称して断層を掘り出して、調べるという、そういうやつでですね、いろんなことが分かってきた。
さっきから旗の断層と名前が出ておりますけれども、私は入野というところに住んでおりまして、お隣なんですよね、地区としては旗野が、で先生のところもほぼ近くで、なのでもうすぐ近くにその地震とか、最近は本当に活動期にも入ってると言われますけれども、いつ起こるんだろうというその中央構造線が走ってる愛媛としては、ドキドキしながら、
でもドキドキすることはないんですよ。
ないですか？
トレンチ調査とかで愛媛県が、4年かけてやったんですけれども、そういう活断層が動く周期なのが、数千年、4000年とかですね、5000年というような、でつい最近が数百年前とか千年前とかなもんですから、しばらくは動かないと。もうそんなにしょっちゅう動かれたら、困るわけで。
でもこれと南海地震は別物なんですか？
そうなんですよ。だから、南海地震とか東南海は、プレートとプレートがぶつかり合っているところで、プレート境界地震とか、プレートの間ですから、プレート間地震とか、こっちの方は、100年、例えば南海地震ですと95年から150年の周期で起こると。
はい、
これはもう古文書に残っておるとか、それから松山ですと道後のお湯が、これこれこういう温泉で止まったという記録があるもんですから、もうその周期がピタッと分かると。おまけに、今は、GPS グローバルポジショニングシステム生えたら、カーナビの、
はい、
原理でですね、年間、4センチとか、5センチで、 南海地震を引き起こす海洋底プレート、海の底が、日本列島、まあ、四国の下に潜り込んでおる、うん、その速度が、割り出されるわけです。だから、どのぐらいな時間が経てば地震を引き起こすエネルギーが蓄積されるかっていうのが分かるもんですから、
はい、
それでなるほど、周期性があってもいいなと。95年から150年ごとに起こる。でこれはもうよく僕も例に出すのが割り箸なんか、
はい、
同じような質の割り箸も同じように力を加えてても割れるまでに時間差ありますよね、それと同じように、大体100年ぐらいなんだけども、早ければ95年ぐらい、遅ければ、150年ぐらい、もうこれはほんの代わり確実に起こると。これはもう直接プレートが、ぶつかり合う潜り合ってるところですけど、
はい、
で岡村断層だとか松山の重信断層とか川上断層というのはプレートの中で起こる、
はい、
地震で直下型地震なもんですから、エネルギー的には小さいんですけれども、それが壊れるまでには、数千年経たないと、うん、破壊する、エネルギーが蓄積されないと。だからそういう意味合いで、数千年のオーダーで直下型地震、いわゆる活断層の地震が起こる、うん、で一方南海地震の方は95年から150年、
はい、
だから一生に一回確実に会うっていうのは、南海地震みたいな地震なんですよね。
うん、本当にもう高橋先生は小さい頃は河原でね、はい、石ころを拾ってて、それが今やもう地球規模のその自然災害の研究もずっとされてるということで、
もう拾うだけじゃなくて、石ころ平べったい石、たくさんあるでしょ、
はい、
石蹴りしたり、
それを、
川の、水面に投げて何回ジャンプするかとか、
うん、輪っかができるかってね、
そういう遊びをいっぱい、して、そういうの遊びの延長線上で、
うん、
こういう仕事ができるという、
やっぱりその自然と触れ合ってきたからこそ、この自然をどう人間とうまく生かしていくかという、この中でどうやって人間がうまく生きていくかというような研究をされてるんだと思いますが、9月の防災月間に入ったところですので、また次週はその防災についてもお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週も引き続き高橋教授にお話を伺います。お楽しみに。